ボイス命なき者の声、
はい、
捜査を混乱させる人間は2人しかいない、
うん、
超一流の犯罪者と勝手な思い込みをする自分だ、
うん、
というね、
はい、
遠藤優也扮する桐畑哲平にね、
うん、
CSI のセリフかってね佐藤智人演じる羽井明が突っ込んでましたが ね、うん、哲平はいや今自分で考えましたまたしばかれてましたが、
ね
まあ、哲平はね海外ドラマを見て法医学を志したということです、
はい
はいね、まあこれはね CSI 科学捜査班、
うん、ね、
ね、うん、ワウワウでやってますねまあアメリカの CBS テレビのドラマなんですが、
はいはいはい、
まあいわゆる鑑識の活躍を描いている、
うん、
なかなかこれは ね骨のあるドラマでね、
そうですね、僕もなんか日曜の早朝にやってたのを見てた記憶がありますね、
ね最近どうしてもねこういう海外のね、はい、医療ドラマの方がねなんだかんだ言ってもね
そうなんですよね
予算かけて作り込んでますから
違いますよねなんか ね、
まあそういうことではですね、
はい、
このボイスもね、
うん
まあ、それに迫ろうと頑張ってるっていうことで、ハートウォーミングなねエピソードもなかなかいい、
ね
まあ、今回のテーマはですね、
はい、
肺動脈血栓塞栓症、
うん、
以前は飛行機のエコノミー席で起こりやすかったからエコノミークラス症候群などともね呼ばれていた疾患なんですけどね、
うん、
まあ長時間同じ姿勢で下肢を動かさないでいると静脈を圧迫したり血流が停滞して血栓ができやすくなると。でその後体を動かすことによってその血栓の有利が生じそれが肺動脈を塞栓して発症することになる。
ね、
なかなか恐ろしい病気なんですよね。
そうですよね。
まあ、今回はね、ゴシップ専門のカメラマンが、鶏小屋の前で倒れていた。
は
い、ね。
うん、
でまあ、結局ね、長時間同じ姿勢を保っていたのは、別の場所で政治的スクープを狙っていたから
ね。
鶏小屋へは、ひよこを撮影しに行ったと。まあ、この理由がですね、
はい、
別れた息子と行っていた写真のしりとりのため。
あーねー、泣かせますね、このあたり ね。
めんつゆとかね、
うん、
餃子の写真ね。でもあれね、ルービックキューブの写真あったじゃないですか。
ありましたね。
あれでピンときましたね。ね、あの、ルービックキューブといえば、
はい、
しりとりの定番ですから。
絶対ね。
ねえ。ルといえばね、ルパン三世かね。
ルビーか。
うん。はたまたルーちゃん餃子っていうのもね。ありました
が。ありましたけども、限られてますからね。ルーが出てきたらね。
ねえ。
うん、
ねえ。まあね、今回はですね、うなぎ、餃子とかね、空、ラッパ、パンダとかね、靴、爪、めんつゆ、夕日、そしてひよこ、
うん、
この写真を撮ろうとしてね、そこでね命を落としてしまった。
おーねー、まあ毎回毎回なんか気の毒な亡くなり方ですね。
そうですよ ね非常に切ないですよね。
そうなんですよね。
まあだからこそね、
うん、
命なき者の声がね、
うん、
聞こえてくるのかもしれない
です
ね。視聴率もですね 16.0 と、
はいはい、
ここに来てまた上向き
盛り返しましたね。
これはなかなかすごいことで ねこれからも期待が持てるっていう感じなんですが、
はい、
まあそんなボイス命なき者の声にですね、
はい、
あの方から久しぶりにメールをいただきました。
はい、
大変ご無沙汰しておりました、しゃぶりでございます。
懐かしい。
このドラマは冒頭恒例の大輝と涼介のやり取りに出てくるアイテムをキーワードにうまく小物を使いながらゆったりと話が進む見せ方ですよね。
うん、
初めはテンポに若干の不満を覚えましたが最近はこのパターンを楽しめるようになりました。
お
さてボイスで気になったことがありましたのでご報告を。
お
第3話で研究室の事務員に向かってエイタ君が今野さん顎外れた直してというシーンがあったのですがこれってエイタ君のアドリブなんでしょうかね。
うん、
字幕放送では事務員はあくまで事務員と書かれています、
うん、
でも演じているのは1950年生まれ山形県出身プロダクションタンク所属の今野博美さん、
う
ん、うわ本名じゃないかと驚いた次第です。本人の名前で役名がつくことは鹿男のクラスメイトとか多々見受けられますが、
はい、
今回のこの役どころでの役名今野はありえない、
うん、
エイタ君やってくれますね。
あーねー、ね
うん、それから第5話でも34分20秒頃の字幕放送では、
うん、
今野さんちょっと新聞見せてもらっていいですか、どうしたの急に、ありがとうございます、いやいや演じる今野博美さん台本上は事務員なのに劇中では完全に今野さんですね。 アドリブが本物になってしまったのでしょうかね。
ああ、なるほどね。
さすがシャブリさん、
ねね。まあ、よう見てはりますね。うん、
で、まあね、そんなシャブリさんの近況報告なんですが、はい、さて、お知らせです。ご存知かもしれませんが、今年から諸事情により、ブログ、シャブリの気になったものからドラマ記事を引っ越しました。
うん、
引っ越し先は、伊豆夏海の部屋です、
うん。
今後はこちらもよろしくお願いいたします。
はいはい。
あの、伊豆夏海というのはですね、古くから起こり、中世以後に流行した妖術、またはそれを使う人、信州飯綱神社に起源を持つと言われ、抱き荷天を祭り、砕狐を使って魔術を行ったという。
はあ。
まあ今ではですね、手品師の代わりに使われたりもする。
なるほど、ね。
うん、この飯綱使い。
はいはい。
ね、もうシャブリさんまさに。まあいろんなね、そういう術を使って ねこのドラマを掘り起こしていってほしいものですけど
ね、
うん。追伸としてですね、今期はチリとテチン関係者を中心に見ています、
うん、
本日も晴れ異常なしラブシャッフル QED 証明終了です。
お
でも一番食いついているのは全逃げ場なのでした。
なるほどね、
うん、おまあそんなねシャブリさんもね、はい、記事に書かれていたんですがね、
お
今回のゲストね、
うん、
池鉄、
はい、
池田鉄弘、まあなんとも贅沢な使い方、
ね、そうですよね。
結局あのスクープ写真を撮ったのは池鉄扮するカメラマンということなんでしょう、
ね
うん、あれだけの出方ですし、
ね、ワンシーンですよね、うん、もう
それから六角精児さん、
あ、ね
ね、ああいうドラマにはぴったりの方なんですが、
ね、
まあどっちかというとね鑑識かなんかで出てきてほしかったですがさすがにそこまでは ね、うん、まあそんなね、うん、月くんね、
はいはい、
さらにさらに驚くことに今度はゲストに志田未来ちゃん、
あ贅沢ですよ ねびっくりしましたねこれは ね
ということでボイス命なき者の声、
はい
ね、いろんな意味で楽しませてくれそうなので、
はい、
しっかりと見届けていきたいと思いますね。
はい、はい